愛する姉妹の皆さんにお会いできるのは素晴らしいことです。今は末日聖徒イエス・キリスト教会において胸躍る時です。主は約束通りご自身の教会に知識を注いでおられます。主がこう言われたのをご存知でしょう。流水はいつまで濁ったままでいられようか、いかなる力が天をとどめるであろうか。全能者が末日聖徒の交尾に天から知識を注ぐのを人が妨げようとするのは、人がそのか弱い腕を伸べて定められた水路を流れる水入り川をとどめようとするようなもの、あるいは逆流させようとするようなものである。主が現在知識を分け与えておられるのは、主がご自分の民の交尾と心に知識を注ぐ速度を早めておられることと一部関連しています。主は御父の娘たちがこの奇跡的な知識の増進において主要な役割を果たすことを明らかにされています。家庭と家族における福音の指導をさらに強調するよう主が預言者を導いておられるのがこの奇跡の一つの証拠です。それがどう忠実な姉妹たちが主が生徒たちに知識を注ぐのを助ける主力となることとつながるのだろうと思うかもしれません。主の答えは家族、世界への宣言の中にあります。聞き覚えのある言葉かもしれませんが、皆さんはこの言葉に新たな意味を見出し、主が一連の胸躍る変化を予見しておられたことに気づくことでしょう。宣言の中で主は姉妹たちに家族の中で主要な福音の教師となるよう次のような言葉で責任を課しておられます。母親には子供を養い育てるという主要な責任があります。これには福音の真理と知識で養うことも含まれています。宣言はさらに続きます。父親と母親は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。夫婦は対等のパートナーであり、霊的に成長し知識を得得する能力において等しいため、互いに助け合うことにより一致します。夫婦は共に生栄するという神聖な行く末が同じであり、実際一人では生栄することはできないのです。ではこの一致した対等な関係にある神の娘が全ての人に不可欠な最も重要な栄養素、すなわち天からの真理の知識で養うという主要な責任を担っているのはなぜでしょうか。私の理解では、それがこの世に家族が創造されたところから、その頃からの主の方法だからです。神のすべての戒めを守り、家族を築くため知識の木の実を食べる必要がアダムにあるとの知識を得たのはエヴァでした。なぜエヴァが先にそれを得たのかは分かりませんが、その知識がアダムに注がれた時にアダムとエヴァは完全に一致したのです。人を養い育てるという女性の賜物を主が用いられた別の例としては、主がヒラマンの息子たちを強められた方法があります。この話を読むと胸に熱いものが込み上げてきて、私が兵役のために家を離れる時に母が語った静かな励ましの言葉を思い出します。ヒラマンはこのように記しています。彼らは母親から疑わなければ神が救ってくださると教わっていたのです。そして彼らは私に母親たちの言葉を告げて、私たちは母たちがそれを知っていたことを疑いませんと言いました。私は主が家族を養うという主要な責任を忠実な姉妹たちに与えられた理由のすべてを知っているわけではありませんが、それが皆さんの愛する能力と関連していることを確信しています。自分の必要よりも人の必要を感じ取るには大いなる愛が必要とされます。 それは養う相手に対するキリストの純粋な愛であり、このような慈愛の心はイエス・キリストの贖罪の効力を受けるにふさわしい選ばれた養い手からもたらされます。慈愛はいつまでも耐えることがないという婦女教会のモットーは霊感されたものだと思います。私の母はこのモットーの模範でした。神の娘である皆さんは人の必要を感じ取り愛するという素晴らしい能力を生まれながらにして持っています。そのため皆さんは御霊のささやきに対してより敏感であり、人々を養うために何を考え語り行うべきか御霊から導きを得ることができます。こうして主から人々に知識と真理と勇気が注がれるのです。この話を聞いている姉妹の皆さんはそれぞれ人生の旅路の異なる地点にいます。初めて中央女性部会に出席している少女もいるでしょうし、神が望んでおられるような養い手となる備えをしている若い女性もいるでしょう。結婚後間もないまだ子供のない妻や何人か子供のいる若い母親もいるでしょう。10代の子を持つ母親や子供が伝道地にいる母親もいるでしょう。信仰が弱まった実家から離れて暮らしている子供を持つ母親もいるかもしれません。忠実な伴侶のいない一人暮らしの人や孫のいる女性もいるでしょう。個人的な状況がどうであれ、皆さんは神の家族の大切な一員ですし、将来かこの世か霊界でかは分かりませんが、皆さん自身の家族の重要な一員です。神は皆さんにできるだけ多くの神の家族や自分の家族の一員を愛とイエス・キリストを信じる信仰で養うよう期待しておられます。実際の問題はいつ誰をどのように養うかということですが、皆さんには主の助けが必要です。主は人の心をご存知であり、人があなたの養いを受け入れる準備ができる時期もご存知です。信仰の祈りは成功への鍵となります。主の導きに頼ることができるのです。主はこう励ましておられます。与えられると信じて信仰を持って私の名によって父に求めなさい。そうすればあなた方は人の子らに必要なすべてのことを示す聖霊を受けるであろう。祈りに加え聖典を真剣に研究することは養うための力を増すのに欠かせません。主はこのように約束しておられます。またあなた方は何を言おうかと前もって思い患ってはならない。ただ絶えず命の言葉をあなた方の心の中に大切に蓄えるようにしなさい。そうすればそれぞれのものに必要な部分が必要なその時に授けられるであろう。祈り、深く考え、霊的な事柄について瞑想する時間をもっと取るなら、真理の知識が皆さんに注がれ、家族を養う力が増すでしょう。もっと良い養い手となるにはどうすればよいかがなかなかわからないと感じることがあるかもしれません。忍耐には信仰が必要です。主はこのように励ましておられます。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。見よ、主は心と進んで行う精神とを求める。そして進んで行う従順なものはこの終わりの時にシオンの地の良いものを食べるであろう。皆さんがこの場に参加していることは養うようにという主の招きを進んで受け入れたいと思っている証拠です。今夜ここにいる中で最年少の皆さんにも同じことが言えます。皆さんも家族の誰を養うべきかを知ることができます。誠心誠意祈るならば誰かの名前か顔が思い浮かぶことでしょう。何を行い何を言うべきか分かるようにと祈るならば答えを感じることでしょう。従うたびに皆さんの養う力は増し、自分の子供を養う日に備えることができます。10代の子供を持つ母親は 皆さんの養いに無反応に思える息子や娘をどう養えばよいか知るために祈ることができます。子供が必要としている霊的な影響力を持つ子供に受け入れられる人が分かるよう祈ってもよいでしょう。神は不安な母親のそのような心からの祈りを聞き、助けを送ってくださいます。また今日この場に子供や孫の試練や困難のために心を痛めている姉妹がいるかもしれません。皆さんは聖典にある家族の経験から導きを得ることができます。エヴァとアダムの時代からイスラエル、モルモン書のさまざまな家族に至るまで共通する教訓があります。それは愛することをやめないということです。天の御父の反抗的な霊の子供たちを養われた救い主の模範が励みとなります。彼らや私たちが苦痛を引き起こしていたとしても、救い主の手は伸ばされたままなのです。主は第3ニファイの中で養おうとしたもののうまくいかなかった霊の兄弟姉妹についてこのように語られています。おう、イスラエルの家に属する者よ、面取りが羽の下にひなを集めるように、私はあなた方を幾度集め養ってきたことか。人生の旅路のさまざまな段階にいるさまざまな家族の状況を抱えた文化の異なる姉妹の皆さん、家庭における福音学習がさらに重視されていく中で、救い主は皆さんが果たすべき重要な役割を示した完全な模範であられます。皆さんに生来備わっている慈愛の心が家族の活動や習慣に変化をもたらし、それがさらなる霊的な成長をもたらすことでしょう。家族と共に家族のために祈るときに、家族に対する自分の愛と救い主の愛を感じ、求めるときに霊的な賜物としてその愛をさらに受けるでしょう。皆さんがさらに信仰を求めて祈るときに、家族はそれを感じることでしょう。家族で集まって声に出して聖文を読むとき、皆さんはすでにその箇所を読み、何度もそれについて祈って備えていることでしょう。また御霊が思いを照らしてくださるでしょう。時間を見つけて祈っていることでしょう。自分が読む番が来ると、家族はあなたが神と神の言葉を愛しているのを感じ、家族は御霊により養われることでしょう。祈り計画するなら、家族のどのような集まりであろうと同様に豊かな経験ができるのです。努力と時間は必要かもしれませんが、奇跡が起きます。幼い頃に母から教わったあるレッスンを覚えています。母が作ってくれた使徒パウロの旅の色付きの地図を今でも思い浮かべるとき、それを作る時間やエネルギーをどこから見つけてきたのだろうと思います。皆さんはおのおの回復された主の教会において家族に真理を豊かに注ぐため貢献する方法を見出すことができます。祈り研究し、自分なりの方法でどう貢献できるかを一人一人が深く考えるのです。私は神の御子のくびきを共にしている皆さん一人一人が福音を学び、福音に従って生活するという奇跡の重要な一部となり、イスラエルの集合を早め、神の家族を主イエスキリストの栄えある再臨に備えることができると確信しています。イエスキリストの御名によりアーメン。